信仰があればと題して宍戸俊介牧師より説教していただきます。
ただいまマタイによる福音書の17章14節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。一人の父親がイエス様の前に現れて、憐れみを切に願っています。14節から16節にかけてをもう一度繰り返しとお聞きいたします。一同が群衆のところへ行くと、ある人がイエスに近寄りひざまずいて言った。主よ、息子を憐れんでください。転換でひどく苦しんでいます。たびたび火の中や水の中に倒れるのです。お弟子たちのところに連れてきましたが、治すことができませんでした。イエス様が山に登られ、そこで姿が変わったのだ、そういう出来事が直前には語られていました。ペトロなんかは大変感激をしまして、ずっとこの山にとどまっていたいと願ったほどだったんですけれども、山はイエス様は山から下ってこられます。するとその山のふもとでは、留守を守っていたお弟子さんたちが病気の子供を抱えた父親の願いに応じきれないで右往左往していた。そのところから今日の話は始まります。山を降りてきたシエスに向かって父親は16節のように語るんです。お弟子たちのところに連れてきましたが、治すことができませんでした。弟子たちの無力さ、それが今日のこの記事の中心にある事柄です。弟子たちが治すことができなかった、その力のなさの理由は一体どこにあるのか。弟子たちもそのことを後で尋ねていますけれども、そのことが今日のこの記事の中ではとても大切なこととして語られている、そういうところです。で、少しその前にこの父親が連れてきた子どもの病気について考えてみたいのですが、なかなかこれ厄介な病気だったと言っていいだろうと思います。この父親は自分の息子が転換でひどく苦しんでいるんだ、そういうふうに言うんです。転換というふうに言ってるからには、実はこの父親は最初にイエス様のところに来たんじゃないだろうということが分かります。すでにお医者様に自分の息子の体を見せてるわけです。そしてあなたの息子さんは転換ですと言われているので、この父親は、ああうちの子は転換なんだなって分かってるわけです。ところが厄介なのは、転換というのは発作が起こっているときはですね、引きつけが起こって、そして息が止まりそうになって本当に大変なんですけれども、その発作が終わってしまうと何事もなかったかのように普通に生活してしまう、そういう病気です。父親が息子を弟子たちのところに連れてきた。そして我が子の病気を治してください、この子は転換なんですというふうに言われてもです、そこまでやってくることができたということは、弟子たちの前に連れてこられたその子にはですね、特段なんか病気らしい病気があるようには見えなかったろうと思います。なんか非常にはっきりとした具合の悪さがあって、それが治りますようにっていうんだったら、お祈りもしやすいと思いますけれども、しかし見たところは何事もない。その時には弟子たちはどうしていいのかわからなかったろうと思うんですね。私たちもお互いにそんなところがあるんじゃないかと思います。 誰かの辛い状況とか苦しいことを知って私たちはその兄弟姉妹のために鳥なしの祈りを捧げるっていうことはあるだろうと思うんですけれども、しかしそういうことがはっきりと分かんない人であっても、誰もが悲しみや苦しみや辛さを抱えてるだろう、いろんな問題を抱えてるだろうということはうすうす分かるわけです。しかしじゃあ特に何も起こってないように見えるそういう人について何を祈ってあげたらいいだろう、結局ですね、私にはよく分かりませんけれども、神様あなたはあの方のことをよくご存知です、どうかその方を支えて差し上げてくださいって、その程度のお祈りになってしまうんじゃないでしょうか。弟子たちはですね、我が子が転換なんですってそう訴える父親の言葉は聞いたんですけれども、しかし一体どうしていいのか分かんなかった。おそらくここに弟子たちがどういうふうにこの父親と息子に対処したのかって書いてませんけれど、おそらくはですね、どうしていいのか分かんないまんまに、なだめすかしながらですね、お帰りいただいたというようなことがあったんじゃないかと思います。父親は、イエス様の弟子たちに訴えたんだから、きっと我が子の転換は治ったに違いないと思って家に帰るわけです。ところが家でまた再び発作が起こってしまう。でどうしようもない思いを持って父親はもう一度弟子たちのところにやってくるわけです。治らなかったじゃないですか、そういう思いを持ってやってくるわけです。今申し上げたように転換というのは発作が起こると大変なんですが、発作が起こってないときは何事もないように思う病気です。そしておそらく今だと今日だとですね、それは投薬で8割方治るんだとホームページなんか見たら書いてありましたけれども、1世紀にはそんなことはなかったろうと思うんですね。どうしていいのか分かんないそういう病気です。そうするとお医者様は診断名は下せるんですけど、しかし有効な手立てはないわけです。ストレスがかかると発作が起こりやすくなるとか、あるいは他人がそういうふうにその転換の発作で倒れているのを見ると、そういうその病気を持っている方は誘発されてしまうこともあるなんていう、そういうことは知られていますけれども、しかし実際にどうしていいのかがわからない、発作が起こったらしょうがないから窒息しないように気道を確保する、そういうことは一世紀の頃から知られていたと思いますが、しかしどうやったらその発作が起こらなくできるのかなんてことはわからないわけです。そうするとこの父親からしてみるとです、お医者様からあなたの息子さんは転換ですというふうに言われたそのことっていうのは何の助けにもならないってことになります。つまり病名は診断してもらっても助からないっていう、そういうことを言われている。だからお医者様じゃなくて、どうやっていいのか分からなくて途方に暮れてイエス様のもとを訪ねてきたわけです。イエス様不在であったので、じゃあイエス様のもとで癒しの権の与えられていると言われている弟子たちなら何とかしてくれるんじゃないかと思って相談をしたわけです。ところが無力であった。弟子たちはどうして無力だったのか、弟子たち自身がですねそのことが不可解なんですね。ですから19節見ると弟子たちがやってきたっていうことがこんなふうに書いてあります。弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。当時は転換が悪霊の仕業だと考えられましたから、こういう言い方になっているわけです。イエス様はこの12人の弟子たちには悪霊を追い出す権能を与えておられた。でそれはこのマタイによる福音書の少し前のところですが、10章を見るとそんなふうに書いてあります。10章の1節こんなふうに書いてあります。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。8節でもこうおっしゃるんです。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を記憶し、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。イエス様はあらゆる病気や患いを癒すために権能を与えてくださった。それだったら 目の前に現れた転換の子どもの病気だって治せたに違いないと弟子たちは考えるわけです。ところが自分たちは治すことができなかった。どうしてでしょうか。それが弟子たちの腑に落ちない点なんです。しかしです、弟子たちはこの時こういう仕方で自分たちの在り方というものに疑問を持ったんですが、これは多分弟子たちだけの問題にとどまらないんじゃないだろうかとここを読んでいて思います。他ならない私たち自身、ここにいる私たち自身も実は、自分自身のキリスト者としての在り方、信仰者としての在り方について聖書の言葉を聞きながら同じように不思議な思いになる時があるんじゃないでしょうか。例えばイエス様を信じて洗礼を受ける、洗礼を受けた人はただ一人として死ぬことはないんだなんてイエスもおっしゃいます。ヨハネによる福音書の11章の25節と26節を見るとそう書いてあります。新約聖書の189ページです。ヨハネによる福音書11章25節26節、イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。こう弟子たちは問われるわけですが、私たちもこれ問われて困るんじゃないでしょうか。私を信じるならあなたは死なない、本当にそう信じるかって、私たちはどう答えるんでしょうか。ここではマルタがですね、終わりの日に死者の復活があることは存じておりますって、そういう返事をしています。私たち自身は自分の命についてどう考えるでしょうか。このマルタの返事というのが、せいぜいあるいはイエス様が十字架の死からよみがえってこられたことを信じますという程度のことをしか答えられないんじゃないでしょうか。実はですね、もしかすると聖書に出てくるこの弟子たちも、そしてここにいる私たちもそうなんですけれども、私たちはイエス様から途方もないものを約束されているのかもしれないんです。そして日頃の私たちは、聖書の弟子たちも同じなんですけれども、イエス様が本当に与えようとしておられるそのものから考えると、うんとつつましやかなものですっかり満足をしてしまって、それが全てなんだと、そんなふうに思い込んでいるところがあるかもしれない、そんなふうに思うんです。例えばです、私たち聖書を読んでて、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようなんていう言葉はとっても喜んで聞くわけです。イエス様、この私の重荷を負ってくださる、どんなことがあっても私はイエス様に助けられるんだって、そういう約束があるんだと思ってうんと喜びます。しかしです、その時に私たちが思ってる重荷っていうのはじゃあ一体何なのか。おそらくですね、それぞれの人生の中で私たちが気がかりなことや心に引っかかること、その時本当に自分に心にかかっている重いものが重荷なんだと思ってるんです。でも私たちにとって本当の重荷って何だろうかっていうと、もう究極的に誰もが経験しなきゃいけない、そして本当にそれを自覚したならば重くて重くてやりきれないほど重いこと何かっていうと、私たちは死ななきゃいけないっていうことだろうと思います。普段私たちはそのこと考えてないので、自分が重荷を抱えてるなんて思いもよらないんです。この生きてる生活の中でどうやって先に行こうかって、そんなことばっかりいつも私たちは考えてるわけですね。 そして、そこでちょっとしたつまずきや障害があるとそれが重荷なんだって大層に考える。しかし私たちが生きてってです、ずっと生きてって人生の一番最後まで歩んでった時に、多分私たちは気づかされるんじゃないでしょうか。自分は今までちっともそう思ってなかったけど、私の思いっていうのは本当にこれなんだな、自分がこれから死ななきゃいけないっていうそのことが重荷なんだなって、しみじみとそう思わされるんじゃないでしょうか。ところが、そうじゃない、本当に、軽になんて言葉ないでしょうけれども、本当に私たちが死ななきゃいけないっていうことからすると、それに比べると本当に小さいこと、私たちは普段は自分の重荷なんだと思って暮らしている。そしてそれが支えられることこそが、まさにイエス様が重荷を負っているものは私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと言ってくださっているそのことなんだっていうふうにですね、考える。それは多分イエス様がくださろうとしているもの、そのイエス様がくださろうとしているその事柄そのものから考えると、うんと小さいものをですね、私たちはイエス様がくださる恵みなんだと思って暮らしている。で、そんなところがあるんじゃないかと思います。ところが父親はです、息子が一世紀の時代には治しようのない病気なんだという、そのことをお医者様から突きつけられてです、そして、本当に重荷を背負い込んじゃうわけです。それは言ってみるとですね、もう今日風に言うならば、私たちが自分自身あるいは自分の愛する子供が癌で余命宣告されたに等しいだろうと思います。あなたの息子さんは転換ですって、治らないんです、残念ですけれど今日の医療技術では治すことができません、そういう不治の病をお持ちですあなたのお子さんはって言われたわけです。医者のところに行って助けにならないってことが分かった。じゃあどうしたらいいのかって言ったときに、そういえば死んだ人も生き返らせるっていうふうな噂が立ってるし、病気の人も不思議な力で癒してくれるっていう噂が立っている、あの人のところに行こうと思ってイエス様のもとにやってくるわけです。そういう意味ではこの父親は自分の死の時間的にはだいぶ前にいますけれども、本当にですね、私たちが一生をかけて一番最後に出会う重荷に直面をさせられている、子どもの病気ということを通してそういう重荷を負ってやってきているわけです。そしてどうかあなたたちの先生、これが癒せるはずだ、あなたたちもその方から権能を与えられてるなら癒せるに違いない、どうか助けてくれって、そういうふうに訴えてるわけですよ。ところが弟子たちは無力だった。ここに述べられているのは、この弟子たちが病気を癒せなかったって無力の問題ですが、同時に洗礼を受けて私を信じるなら、あなたは死んでも生きるんだ、生きてて私を信じるならば死ぬことはないんだと言われている、ここにいる私たち自身の問題でもあるんです。私たちは実は自分の死に直面をするその時にこそ、イエス様が本当にこの私の重荷を負ってくださってるんだということを知るようにされていきます。実は私たちは自分の人生を生きる中で最後に直面するその重荷に向かって生かされている、そう言ってもいいだろうと思います。そして一番最後のところで、私は肉体の死を迎えてもなおイエス様がこの私と共にいて私を生かしてくださる、その答えを与えられるために私たちは生かされている、そう言っていいだろうと思います。そしてその点ではこの父親はですね、まさしく正しい方に正しいことを願っているんです。イエス様がおいでになったときに、この父親はもう他のお弟子さんたちなんか眼中にないように尋ね、お願いします。15節です。言った、主よ、息子を憐れんでください、転換でひどく苦しんでいます。主よって呼びかけるんです。治すことができない病気で苦しんでいるその子を をどうか憐れんで助けてください。神様の憐れみがこの子に与えられますように、どうかあなたがそのようになさってくださいって願ってるんです。まさにこれこそが実はこの父親の願いです。そしてこれは正しい願いなんです。神様の憐れみによって、たとえこの子が不治の病を負っていても、あるいは明日を知れぬ我が身を生きるその人生を今歩んでいても、どうかここに命をくださいって、そう願ってるわけです。弟子たちは本当に正しい方に、主よ、私の子憐れんでください、神様の憐れみを、神様の慈しみをこの私の息子にお与えくださいって願います。そして実は弟子たちはですね、まさにこの父親が願っているものを持っていないんですね。自分たちはいろいろな病気を治す権能を与えられた、目の前の問題を一つ一つ解決する力を与えられている、そのことで喜んじゃってるわけです。そして自分の信仰というのは、自分に与えられている信仰の値打ちというのはそういうもんなんだと思ってるんです。この地上で生きている中でいろんな悩みや問題を抱える、それに答えることのできる力がそこにあるから、それでいいって思ってしまう。おそらく私たちが信仰について抱いている期待というのも、そういうところが多いんじゃないかと思います。私たちが自分の人生の中で出会うあれやこれやの問題、その時その時の問題を、正しく身を処して向かっていく力が与えられたら、それが信仰の値打ちだって思っているところがあるかもしれない。ところがイエス様はそうじゃないんですね。たとえあなたがこの地上でいろんな問題に出会って、それに対処して歩んでいったとしても、最後にはやっぱり死ななきゃいけない、その重荷を私は背負ってあげる。イエス様が十字架に向かって歩んでいかれたところには、そういう秘密があるんだろうと思います。イエス様がなぜ十字架にかかって神様の救いを私たちに与えようとしてくださったのか、それは私たちが死という重荷を抱えて生きているからです。私たちの重荷をイエス様がそこに共に歩んでくださるためには、イエス様も死ななきゃいけなかったわけです。私たちは実はそういう重荷を抱えて生かされている。で、そういう重荷に対して私たち自身は無力なんですね。自分が、死ななきゃいけないときに、どんなにそれが嫌だと思っても、どんなにそれを脇をすり抜けたいと思っても、逃れることができなく死の時というのはやってきます。残念なことですけど、私たちは自分の肉体の死に対して無力だということを認めざるを得ない。そしてそのことを認めてしまうと、実はですね、すっかり元気がなくなってしまって、死の手前の生きているはずの時間も力を失うようなことが起こるわけです。そしてそれは肉体の死に直面しているときだけではないと思います。自分には本当に力がないんだな、そのことをしみじみと思わされるときには、いろんなことで、だから死を経験するようなことが起こるんだと思います。仕事がどうしてもうまく生かせたいと思ったことができなかったとか、あるいは本当に愛してこの人と一緒に暮らしたいと思ってた人に振られてしまうだとか、いろんな出来事っていうのが私たちにあります。だけどそういうことっていうのは全てです、実は究極的には私たちが死すべきものだということに向かっている、それを表すようなところがあります。そして私たちはそのことに直面をし、実感するときに本当に自分の生きている意味を見失って、力を失ってしまう。ところがイエス様はまさにそこに命をもたらす方としておいでになったんです。イエス様は十字架にかかって死の苦しみ、まさに死ぬっていうその現実をご自分の身の上に引き受けて経験してくださいました。そしてそういう仕方で、ところが三日目によみがえられた。それによって実はイエス様は身をもってこの世界に宣言してくださってるんです。あなたは確かに死に対して無力だし、死に捕らえられてしまうように見えることがあるかもしれない。でも 神様はなおそこに命をもたらすことがおできになるんだ、そういうふうにイエス様は身をもって私たちに示してくださってるんです。そしてそのことを信じるならば、あなたはたとえ死んでも生きるんだとおっしゃるんです。私たちはイエス様を信じたら自分の死がなくなるわけじゃありません。私たちの肉体というのはいつか終わりの時を迎えます。そしてそれだけじゃなくて、私たちのいろいろな願いや能力的なものも限界があって、そして思った通りにできないっていう、そういうことに直面する時はあります。そこで私たちは小さな死をしょっちゅう経験をさせられるんです。自分自身にがっかりさせられるんです。自分っていうのはもっと力があって伸びやかに思った通りに過ごせている、そういうもんなんだと思っていたけど、そうじゃない、自分は本当にここまでで行き止まりだ、もうこれ以上先にはいけないんだっていう、そういう死を経験をします。そこで実は自分の思っていた自分自身というのは終わっちゃうんです。だけれども神様はそこになお命を作って、あなたを持ち運ぶことがおできになるってイエスもおっしゃるんです。だから私を信じる者はたとえ死んでも生きるんだっておっしゃるんです。その死んでも生きるっていう命っていうのはですね、昨日まで続いてた命と全く同じものがそのまま存続していくっていうんじゃないんです。あなたは生きていく中で自分の死というのを経験をして、本当に自分が死すべきものだというものを日ごとに経験をして、そして深刻だと思うかもしれない。だけれどあなたはなおそこで生きることができるって、そのことを心から信じるならば、あなたは死んでも生きる、そして生きていてそのことを信じるならば、たとえ肉体の死があるとしても決して信じない人になるんだってイエスもおっしゃったんです。でこのことっていうのは理屈で理解するというよりは、信じるべきこととしてイエス様が教えてくださっていることなんです。イエス様ご自身は本当に十字架の上でお亡くなりになる、しかし3日目に復活するという仕方で、確かに神様が命を作ることをおできになるんだということを身をもって私たちに示してくださったんです。あなたはそれを信じるのかって、そうおっしゃるんです。十字架にかかって3日目にイエス様は復活された、そのことを本当に信じならば、たとえ死んでも生きるようになる。それはどうしてか、イエス様が命を作ることをおできになるんだと信じるからです。これはどうしたって理屈で考えたら筋は通らないわけです。死んでしまったらそのまま死んでしまうだろうって。でもそういう全く同じ理屈から言うとです、この転換の息子を連れてきた父親は救いがないことになっちゃうわけです。あなたの息子さんは転換に侵されています、今の医療技術ではそれは治しようがありません、その事実は取り消せないんです。転換を持っている息子は常に転換を持ったものとして生きていかなきゃいけない。私たちだってそうだろうと思います。人には言えないような病気もしかしたら持ってるかもしれない、そしてそれをなんとか治ったらいいって願ってるけれども、なかなか治らない病気があるんだとしたらです、その病気と私たちは付き合って生きていかなきゃいけないです。だけれどもたとえそういう病気を背負っていて、そのために自分の思うような、かつて思ってたようには生きられないかもしれない、そういう意味では自分の思ってた願ってた人生、自分の無限の可能性なんていうのはもう遠の昔になくなってしまって、自分が限界ある中で生かされているということを思わざるを得ないかもしれないけれど、しかし神様は日ごとにそこに新しい命を備えてくださることをおできになるんです。そして死の力にすっかり押さえつけられて押ししがれて、そして私たちが自分の人生なんて思ったよりずっとつまんないもんだと思って生きなきゃいけない、そこから救い出してくださるんです。いろんな困難や障害抱えてるけれど、でもあなたの命は今日神様によって与えられている、あなたの命なんだよ、ここで生きていいんだよって言ってくださっている、今あなたが与えられているそのままの姿でここからもう一回歩んでいいんだって、そう言ってくださる。すると生きていて私を信じる者は誰も死ぬことはないってイエス様がおっしゃった通りのことが起こるんです。 信仰によって生きる人にとってこれは事実として起こっていることです。でさて、しかしです、そんなふうに、ここの出来事を考えてくるとまさしく一つの問題があるんです。それは何かと、イエス様おっしゃるんです。私を信じる者は死んでも生きる。その通りかもしれないというか、その通りだろうと思うんですが、じゃあ本当に私たちは心からそう信じられるだろうかという問題です。イエス様の言葉を聞いて、本当に力強い言葉を聞いて慰められ励まされた、その刹那は私たちはよしって思うんです。神様が命を与えてくださるんだ、ここからもう一回生きようって固く決心するんです。しかしそう決心をする私は本当にその信仰をずっと持ち続けて歩んでいけるでしょうか、私はそんなに強く信仰を持って生きられるもんなんでしょうかという問題が、非常に重要な問題として生まれてくるんじゃないかと思います。日曜日に教会にやってきて、そして聖書の解き明かしが分かるときも分かんないときもあるかもしれませんが、分かったらうんと慰められ力を与えられて生きる、それはいいんですけれども、しかしじゃあ1週間ずっとそういう心境で生きていられるか、今私はこちらの立つ、喋る側にいますので、皆さんは、牧師が信者だったときのことなんかは思い浮かばないかもしれませんが、私もかつて皆さんの側にいて、説教を聞かされて、礼拝生活をしてました。礼拝の中で本当に今日いい話を聞いた、嬉しいと思って、日曜日から、その週の生活に送り出されていく。でも1週間過ごしている間にやっぱり土曜日ぐらいになると元気がなくなるわけですよね。どっかで聞かされたことを忘れてしまっている。そして毎日毎日の生活の中で何か私たちの信仰を蝕んでですね、純粋じゃなくしてしまうような力が働くんです。そういう体を私たちは引きずってるんですね。特に不信仰だからじゃありません。私たちは生きている限りはですね、常にそういう体を引きずって生きていかなきゃいけないんです。さてじゃあ私たちはですね、本当に私はあなたは死んでも生きるんだっていう言葉を聞いてそうだって思って、それを固く自分のものとして歩んでいけるんだろうか、それが問題なわけです。もし自分の経験に基づいて私は、その信仰を常に持っていられますっていうのかって言ったら、これは至難の業だろうと思います。イエス様は弟子たちから尋ねられました。どうしてこの私たちの信仰ってこうも無力なんでしょうか、なぜ私たちには悪霊を追い出すことができなかったのでしょうか、そう尋ねられたときにイエス様がお答えになった答え、それは信仰の薄さということなんですね。20節でこうおっしゃいます。イエスは言われた、信仰が薄いからだ。はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。いや、信仰が薄いっていう言葉は私たちの間でも時折耳にする言葉だろうと思います。でしかも多くの場合それはですね、他の人について言うんじゃないんですね。私たちは自分について、言ってることが多いような気がします。教会の中で、どんな交わりであれ、あの人は信仰薄いですからなんて言ったらちょっと大変なんですね。それよりはこの私は信仰が薄いものなのでっていうことがよく出てくる。まるでへりくだって見せてるかのようなんです。謙遜に見せてるみたいに聞こえるんですね。つい信仰が薄いって口にしちゃうんです。しかし信仰が薄いってどういうことなのかって、原文で読むとこれ信仰が小さいって実は書いてあるんですけどね。でイエス様はその信仰の小さがどれくらい小さいかっていうことをここでおっしゃってるんです。もしからし種一粒ほどの信仰があればこの山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。 あなた方にできないことは何もない、からしだねっていうのは、もうよく聞かされる話でしょうけど、当時においては最も小さい種の例えとして言われている、そういう言葉です。今日の私たちの言葉で言えば、消し粒ほどのと言ってもいいと思いますけど、そうするとですね、それに満たないほど小さいっていうのは、つまりあるのかないのかが分かんないほど小さいっていうことになると思います。である人がこういう薄い信仰っていうのを電球に例えて言ってるんですね。面白い例えだなと思ったので紹介しますけれども、信仰っていうのはこの私を温め周りを照らしてくれる、そういう明かりが灯るようなことなんだって言うんですね。ところがその弟子たちはこの父親から頼まれて本当に肝心な時、この父親がこの私を照らしてください、天官の息子を照らしてください、温めてくださいって願った時に、その電球が灯んなかったんだっていう説明をするんです。どうしてだろうか。それは簡単なことだっていうんですね。その電球はコンセントに接続していなかったのである。つまりコンセントにプラグが入ってなければですよ、いくらそこで私は電球だって言ってみたって何にも輝かないし温めることできないっていうわけです。弟子たちは弟子たちなりに信仰を持ってるんです。ところがその信仰にとって一番肝心なものは何かっていうと、電源に接続してるって、まあ、電球に例えればですけどね、そういうことなんです。つまり自分たちの信仰の源に、自分たちの信仰が本当にくっついてるのか、差し込まれてるのか、そこが問題だっていうわけです。つまり弟子たちはですね、この父親が子供を連れて何とかうちの子の病気を治してくださいって来た時に、まあ、気の毒に思って何とかしてあげたいって思うんです。思うんだけど、そこで考えたことってのは何かっていうと、自分の持ってるものを数え始めるわけです。私にできることは何か、私の信仰で何とか対処できないかって思って考え始める。そしてところが目の前の子供はですね、発作が起こってなきゃ至って普通なわけですよね。だから弟子たちにしてみたら、自分たちのお祈りが聞いてるのか聞いてないのかも分かんないわけです。分かんないまんまに、まあ元気そうだから大丈夫、私お祈りしましたからって言って返すわけです。そこでは実は自分が本当に、イエス様に結ばれたという、そこのに、頼ったかどうかということも問われないまんま、ただお祈りしたんだっていうだけで返しちゃうわけです。ところが実際には電源にコンセントが差し込まれていない、だから効き目がないわけです。照らしたんだって言うけど、電球はそこにあったかもしれませんけど、灯ってない電球があっただけです。そして帰らせてしまった。私たちは信仰が薄いってよく言います。しかし実はイエスもおっしゃるように、信仰っていうのは大きさの問題じゃないんです。灯っていれば消し粒ほどでもからし種ほどでもすごく大きな力がある。でもその源につながっていなければ、その信仰っていうのはただお店で売られてまだコンセントに差し込まれてない電球みたいなもんで輝かない。実は私たちがですね、信仰が薄いとか小さいとかいうときにやっぱ考えなきゃいけないことがあると思います。それはそういうふうに自分が言ってるときに、この私は一体何につながってんだろうかっていうことなんですね。私の信仰は小さいです、薄いです、力がありません。でそういう経験というのは私たちは数限りなく今までしてきたし、もしかしたらあんまりしたくないけどこれからもするかもしれません。しかしなんで力がなくなるのか、それは私たちが自分たちの信仰の源から離れてしまうからなんです。信仰を自分の持ち物みたいに考えて、自分の力の一部のように考えてしまうときには、私たちの信仰っていうのは自分の有限な力の及ぶ範囲でしか働きませんから、そうすると私たちは自分が無力だということに出会わざるを得ない。自分がどんなに願ったって 1秒だって命を伸ばすこともできないし、1センチだって身長を伸ばすこともできない、そういう自分自身の限界の中にとどまらざるを得ないんです。だけれどもイエスもおっしゃるんです。そういう貧しい無力なあなただけど、私があなたと一緒に生きてあげるんだから、私があなたと一緒に生きてあげるために、私はあなた方に混じってヨハネから洗礼を受けたんだよって、あなたが洗礼を受けてるっていうのはそういうことなんだっておっしゃるんです。洗礼を受けたら、その洗礼によって魔法の力が私たちに宿るわけじゃありません。洗礼を受ける前と後ではですね、何か変わったかっていうと、自分自身としてはさほど変わりがないんです。ただ違うことは、イエス様が確かにこの私と一緒に歩んでいてくださる、そのことが事実として私たちの人生の中に刻まれている、それが大きな違いです。信仰って私たちはついこれどうしてか分かんないんですが、心の事柄だって考える癖があるんです。信仰って自分の心の持ちようだってつい思っちゃう。そうすると自分のありようが問題になる。自分がもし信仰的な思いを持ってたら神様につながることができるんだと思ってる。でも違うんですね。実は私たちがどうして神様につながるのかっていうのは、私たちの心のありようではなくて、イエス様が私たちと共に歩んでくださっている、イエス様に私たちがつながる、結びつけられているから、だから私たちは信仰者として生きることができるんです。私たちは自分の心の持ちようで信仰を保っていけるんだとつい思いますし、またそういうものとして生きなきゃいけないと思っている。だから自分は何とか信仰深く生きたいって願うんです。でもです、聖書は違うことを教えるんです。イエス様の方から不信心なものを訪れてくださる、そして神様に結びつけて神様の力をその人に働かせてくださるんだよ。私たちの心が問題なんじゃなくて、イエス様が私たち共にある、そのことこそが問題で、そしてあなたはそういうものとされてるんだということを聖書は語ります。ローマの信徒への手紙の4章の5節をお読みいたします。新約聖書の278ページです。278ページの上の段、4章の5節を読みします。しかし不信心なものを義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。とってもこれ不思議な言葉です。不信心なものを義とされる方、その方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められる。とても不思議な言葉ですけれども、これは今日の私たちが聞いているところで、イエス様がからし種ほどの信仰、それさえあればとおっしゃっている、そのことを理解するために本当に大事な九章を言い表している決定的な言葉なんです。私たちは自在に信仰のプラグを入れたり抜いたりできるわけじゃないんです。弟子たちはまあそう思ってたんですね。だから目の前に病気の人が連れてこられたときに、自分たちがさあじゃあ自分でスイッチを差し込んで信仰深くあって、そしてこの子のためにお祈りしてあげようと思った。ところがそうじゃない。気がついたらコードがコンセントから抜けてた状態にあったんです。明かりがどうしても必要な場面だったのに、つい自分自身で何かをしようとしてしまった。神様のことを強く思い出そうとするとか、あるいは聖書を手当たり次第にめくってですね、どっかに今この私にピンとくるような言葉がないだろうかと探してみたりする。でも私たちそうやってそのことで本当に神様のものである自分っていうことを実感できるかって、なかなかならないと思うんですね。聖書を一生懸命めくってる自分にはなれますけれども、しかしその自分自身が何か変わるかっていうとですね、 神様を求めているっていうそういうあり方でとどまってしまうだろうと思います。人間が自由自在に神様とつながるなんてことはできないんです。仮にもしそんなことができたのであればです、イエス様がそもそもこの世においでになって十字架にかかる必要もなかったんですね。もし私たちがいつでも聖書をめくってその聖書の言葉を頼りに自分の力で神様につながることができるんだったら、イエス様の時代のユダヤ人だってできたはずなんですよ。ファリサイ派の人なんか聖書のことをいつも勉強してたんだから、誰よりも簡単にそれができたに違いないんです。聖書のあの箇所この箇所って思い出してですね、そうだあそこにこういう言葉があった、私はだから結びつくことができるって、そういうふうに言えたに違いない。まあ実際ファリサイ派たち言い張ったわけです。言い張ったけれども、本当にじゃあそのあり方で神様につながっていたかって、つながることができなかったから、イエス様はですね、そう言い張ってる人たちに向かって、あなたたちは口では達者にいろんなことを言うけれど、実際あなたのあり方は神様から離れてるじゃないかって痛烈に批判をするわけです。イエス様から痛烈に批判されると尺なもんだから、あんな人は私たちの間に生きておられちゃ困るって言って、イエス様を亡き者にしようとしてしまう。私たちは自分の力とか自分の記憶とか自分の思いの強さで神様につながれるのかといったら、つながれないんです。でもそういう私たちがなお神様とつながるように神様が望んでくださっている、だから十字架の出来事が起こったわけです。不信心なもの、それは私たちなんですね。その私たちを義としてくださる、そのためにイエス様は十字架にかかってくださった、そのことを信じる場合には働きがなくてもその信仰が義と認められます。イエス様がすっかり私たちは神様から切れてしまっている、そういう罪の姿の中にまで下ってきてくださって、あなたと一緒にいるんだよって言って洗礼を受けてくださった、だからあなたはそのイエス様に結ばれて神様のものとして生きることができるようにされてるんだ、そういうふうに教えられているんです。私たちは自分の力や思いの強さで神様につながるんではない。不信心なもので、本当には自分から神様の方に向くこともできないし、それどころかどっち向いたら神様の前に本当に立っているのかわからないし、たとえ教会にやってきても自分の心だけでは神様の前に立って礼拝することさえできない、そういう私だ。しかしそういうこの私がイエス様がこの群れの中に共にいてくださるから、神様のものとされて、そして本当の信仰をここで与えられて生きていくことができるようにされるんです。で、そう信じる人はどう祈るのか。不信心な私をどうかお救いください、どうかこの私を、私たちを憐れんでくださいっていう、そういう祈りを捧げるようになるわけです。ちょうどこの父親がイエス様の前にやってきて、主よどうかこの子憐れんでくださいって求めているようにです。私たちは自分でどうやったら神様の前に立つのか知ることができない、そういう惨めな貧しいところを持っている、そういう人間です。しかしだからこそ私たちは神様にお祈りをするんです。神様、この私はどうやってあなたの前に立つことができるのか知りません、どうやってあなたとつながりをつけたらいいのかも知りません、けれどもあなたの方からこの不信心なものを義とするために、あなたと結びつけるために一人を送ってくださったんだと聞きました、私はそのことを信じます、どうかこの私を憐れんでください、あなたから離れている、この私を憐れんであなたと共にあるものとしてください、私と同じようにどうやってあなたを礼拝していいのかわからない、そういう兄弟姉妹のためにも祈ります、どうかそういう方々のためにも主が一人一人訪れるようになさってください、そしてイエス様を通して不信心なものを義とするその方を通して一人一人にあなたが出会うようになさってください、どうかこの一年間そうやってあなたの御言葉を聞かされ、あなたの力と慰めをいただいて生きることができるようにしてください、 父親はそういう思いを持ってイエス様のもとにやってきて、そしてこの子供が癒されていくということが起こりました。私たちは自分の生身を引きずって生きている限り、どうしたってです、不信心なところが、この身に宿っているところがあるんです。御言葉に慰められ励まされても、そしてその時刹那はですね、私は神のものだって確信を持ったと思っても、しかしまた自分の肉体から生えてくるいろんな雑草の根にやられてしまって、神様の前から離れていってしまうような、そういう惨めさを持っていますけれども、そういう私たちを義とするために、神様と結びつけるために、イエス様が来てくださった、私を信じる者はたとえ死んでも生きるのだ、生きていて私を信じる者は死なないのだ、あなたはそのことを信じるかって、実は私たちは尋ねられています。私たちはそういうイエス様の御言葉を聞かされながら、私は本当に信じます、不信心な私をどうかお救いください、そのように祈り願いながら、ここから歩み出したいと願うのです。イエス様が、神様が与えてくださった救い主として私たちに伴ってくださいます。その救い主に伴われて、イエス様によって慰めと力を与えられ励まされながら、今日から始まるこの人巡りの時を歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、弟子たちは目の前に連れてこられた病気の息子を目の前にして動転し、どのようにしていいのか分からず、自分が知らされたあらん限りの御言葉を思い出し、また手段を尽くしてあなたの力を及ぼそうとしましたけれども、できませんでした。本当に力のない貧しい自分でしかないことを直面をさせられました。しかしあなたはそのような力のないものをなおあなたに結びつけ、あなたの力で満たそうとして、イエス様をこの世界に送り、十字架まで向かわせてくださったことを思い感謝をいたします。クリスマスの日にイエス様がこの地上を訪れてくださり、私たちの間を親しく歩む方となってくださり、そして弟子に一人一人を招いてくださって以来、招かれた者たちはイエス様に伴われた者としての生活を歩んでいます。イエス様がくださる力が本当に絶大で、この私たちの死の現実すら打ち破るほどのものだということを聖書から聞かされながら、私たちはなかなかそのことを悟らずに、自分の目の前に起こる小さなさまざまな問題を解決できたと言って喜び、有頂天になり、そしてそれによってあなたの信仰の力をすべて分かったかのように思ってしまうようなところがありますけれども、どうか私たちがさまざまな問題に際してそれを収めることができたことに満足するのではなくて、むしろあなたが私たち一人一人の名前を永遠の世界において書き留めていてくださり、そしてあなたの恵みのもとに一人一人を持ち運ぼうとしてくださっている、その大いなる御業にこそ心を向け感謝して歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。信仰を言い表すことが自分の地上の技だと私たちはつい思ってしまいがちですが、しかしあなたが本当に大きな御業を持って力を働かせて私たちをあなたの民として生かそうとしてくださっている、そのことに心を向け、そしてあなたのなさりように従順に歩んでいくことができますように導いてください。どうか私たちが自分一人だけであろうとするのではなくて、あなたの大きな御業に結ばれ、あなたの力に満たされて生きていくことを願い志すことができますように、あなたが聖霊を私たちに満たしてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、 死に勝利して蘇られた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。